皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月16日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は計画停電が日本を救うです。いよいよですね、今年も暑い夏が近づこうとしております。ちょっと気候が遅めですけどもね、どんな暑さになるか知りませんけども、原発が止まっておりますので、電気が足りないということは間違いないんだろうと思います。ただ、間違いないというのは表向きの話でありまして、本当のところはですね、電気余ってるという話もありますので、何ともわからないし、去年の経験がありますから、自家用発電機も相当広がってますからね、実は電気余ってる可能性もあるんですよね。しかし政府はですね、どうしても原発を運転再開させたいもんで、原発の運転再開がなければですね、計画停電だと一生懸命言ってんですが、私はやはりその去年の経験から言うと、計画停電をすることがですね、私は日本を救うことになると思うんです。東電管内の方はもう振り返るとお分かりだと思いますけども、去年の計画停電は大変だったですよね。本当にあんな計画停電ほど大変なものはないという感じが当時したんですが、逆に計画停電をやると我々の意識変わりますよね。やはり何て言うんだろうか、その街全体が真っ暗になっている様子を見るとですね、ああ、なんか電気ってやっぱりないことがあるんだと。で、やはり電気ってのは有限な資源であって、ないものはないんだっていうことがなんかわかるんですよね。で、これからどうせ資源は足んなくなってくるわけですよ。中東の戦争だってどんどん本格戦争への動きがエスカレートしてるわけですから、あれ必ず火吹きますよ。イランとイスラエルの間。そしたらあれ、本当にガスも、それからオイルもですね、止まる可能性ありますからね。だからどの道ですね、我々はライフスタイルを変えるしかないわけですね。もうどうでしょうかね。やっぱりその、放射能の被害ってこれからまたね、出てくるんでしょうし、なんかその、この間あるお医者さんに聞きましたら、もう甲状腺の障害出てる患者さん出てるっていうじゃないですか。甲状腺がんの場合はね、切除すればなかなか転移はしないということだそうですけど、それでも大変なことですよね。なんかドクターに聞きましたけど、甲状腺障害の事例はちらほら出てるという話ですしね。放射能の被害出てるわけですよ。で、これからでしょう。本当になんか万発性っていうんですか、遅くなってなんかいろいろ出てくるものがあるとしましたらですね。で、そうなった時ですね、やはりまずかったと、原発ですね、やんなきゃよかったと。で、デリバティブズと同じですよね。また、JP モルガンが、20ビリオンドルのですね、損失出しましたけども、要するにインチキ科学ってデリバティブズとか、原子力発電のことですよね。全然安全なんか守れないわけですよね。なんか本当にですね、インチキ科学でですね、世の中を危険にさせてるという、もう典型だと思うんですけども、でもやっぱり、そういうのもですね、口で言ってるだけでは、耳で聞いてる範囲では、なかなかみんな本気にならないんですが、実際になんか本当にですね、放射線障害の、事例が出てきたり、あるいは本当にこの電気が止まるとですね、あ、まずいなってみんな思うわけですよね。去年計画停電で、東電管内電気が止まって、やっぱり安全よりも原発だなんて思ってる人って多分いないんじゃないかと思うんですよね。原発で金もらってる人はちょっと話は違うんでしょうけどもね。普通の人はそう思わないと思いますよね。やっぱりなんか我々は新しいことやらなきゃいけないと気づくと思うんですね。ですからですね、計画停電ぜひやっていただいたらいいと思うんですよ。夏の一番暑い間だけでしょうから、そうそう長い時間じゃないんでしょうから、日本全国の皆さんもですね、一度これ経験していただいてですね、やはり我々電気いつまでもですね、無駄遣いはできないよと。で、原発なんか頼ったら偉いことになるし、で、油だって長々ですね、何千キロもその船乗っけて持ってくるわけですから、これは無理のあることだと。だから新しいエネルギー源をですね、なんか全然別に開発すると同時に、そもそも戦略的に低エネルギーで暮らすことがいいことなんだと。戦略的に低エネルギーで暮らしてですね、そもそもね、世界の人口100億まで増えていって、そもそも今のままじゃエネルギー食料足んないわけですから、なんか新しい文明の形を作ることが賢明だと早く気づいた方がいいと思うんですよね。 なんか本当にですね、大いちょうがですね、原発の運転再開と認めたなんて言いましたでしょう。アルメニアのですね、新聞にまで出てんですよ。アルメニアの新聞にまでですね、なんか大いちょうの話が載っていて、恥ずかしいったらこの上もないですよね。まあ本当に金のためにはですね、原発目の前にしてこれ運転しようと言ってるって、この なんかね、まあ本当に気が触れたというような感じですよね。こんなことがなんかね、本当に起きてると、本当に日本人全体がなんかこんな民度かと思われちゃうわけですよね。非常に問題で、で、電気足んなきゃ計画停電やってみてですね、我々のライフスタイル変えればいいわけですから、ぜひここはですね、政府にも計画停電を積極的にやっていただいてですね、まあ国民に改めてね、そのライフスタイルを変えることと、過度に電力に依存することはできないんだということをですね、やっぱり知らしめてほしいと思うんですね。まあしかし、いずれにしましてもですね、本当に今世界はものすごく今混乱状態に陥っていまして、日本もこれ、野田内閣はもう時間の問題ですよね。解散はできるかどうか、まあ野田も勢い落ちてきますから、どうせ法律通りませんので、増税できませんから、解散って言ってんですけども、どうでしょうかね、解散できるでしょうかね。あの顔見てるとなんか随分追い詰められた顔に見えるんですけども、じゃあかといって、次の代表を選ぶって言った時に、代表を選べるんでしょうかね、今の民主党で。だからなんか本当に、もうこのまま投げ出し解散という可能性も大いにあってですね。まあなんかいろいろと、この先のことを考えると、まあ永田町霞が関は機能しなくなると私は思いますね。まあ今でも半分ぐらい機能してないんですけども、いよいよなんかギリシャみたいになっちゃって、機能が止まるという可能性も大いにあるんじゃないんでしょうかね。で、結局やっぱり20世紀から21世紀に変わってきていて、集中から分散に本格的に物事は動いてるわけですね。だから政治も地方はまだ元気だと思いますよ。国政はですね、もうあれだけ広いんですが、地方はね、まあ地方も場所によっていろいろありますけども、まあしかし、地方の政治は何とかしなきゃいけないって話は、これはみんなあるし、やっぱり現場がありますからね、政治の現場がね。だから政治も地方ということであったら、これはなんかいろいろこれから展開が見えると思うんですが、中央っていうのはもうなんかね、よくわかんないですよね。それから EU がそうですよね。EU って一体誰のためにあれあるのっていう話ですよね。まあ今、極右がなんかどんどん広がってるんですけども、それは仕方ないですよ。もう失業率がですね、若者の失業率が50%以上なってるところもありますから、そうするとやっぱりこれ、今までの体制ぶっ壊せという声が出てくるのは当然ですよね。だから、こうやって左派が台頭してくるとか、極右が出てくるっていうのは、まあ右と左で一見全然違うように見えるんですが、なんか言ってることは最終的にはよく似ていてですね、結局、失業者のための政府を作れということですよね。失業者のための政府を作れと。で、これはマルクスの言った通りなんじゃないんですか？資本主義が行き詰まって恐慌が来て革命が起きると。まあ、鉄砲玉こそですね、先進国ではなかなか飛びませんけども、これ民主主義の手続きを使って失業者のための政府ができつつあるというのが現下の情勢じゃないでしょうかね。小田原あたりにもいますよ、なんかみんなの党の候補者がね、昔自民党系だったですね、自民党のグループの人で。無所属になってですね、毎日とにかく、駅前に立ってんですよね。で、最近なんか、みんなの党っていう看板出して立ってんですよ。しかしね、ほんとこの人仕事ないんだと思うんですね。朝毎日ですね、駅前でこう手振ってんですよね。やっぱりね、失業者の政党だと思うんですよね。失業者が悪いって言ってんじゃなくて、失業者を集めた政党ですよね。維新の会とか、みんなの党はですね、その力が起爆になってんでしょ。だから極右政党であり、あるいはこの左派の政党がヨーロッパ伸びてくるのと同じ構図だと思いますよ。要するに今までの政治のままではですね、もう未来が作れないと。これ一旦壊すしかないという人たちがですね、何もないけどもとにかく元気で立ち上がってきてるわけでしょ？いいとか悪いではなくて、これが現実だと思うんですよね。で、問題はですね、しかしその、本当に雇用を拡大させるためには、産業を作らなきゃいけないんですよ。その産業もですね、みんなの雇用ということを生んだ上での産業ですから、よほど考えて作らないと、その土地の個性、その、民族や、その住んでる人たちの個性を全部、まあ、取り入れて、まあ、5年、10年、20年かけて育ててって初めてですね、 本格的に花が咲くぐらいの本格的なその産業や地域の振興をやらないと、その本格的なその失業の失業者を減らして良い世の中を作るってことはできないんですね。で、残念ながら今のこの急進左派や急進右派のやり方ではそこまでいかないわけですよ。ですから結果的には財政赤字は増えるんだと思うんですね。財政赤字は増えて、で、失業と物価高は実はさらに進んでしまって、金利も上がるし、なかなかその、かえって大変な世の中になるんだろうと思うんですが、まあ革命ってそんなもんですよね。日本だって自民党をやってみて、で、革命起きて民主党になったと。しかし革命は一旦始まったら続くわけですよ。民主党はダメだから今度はじゃあ、維新の会とかみんなの党が出てくる。で、これもダメだその次と。フランス革命でも見てわかる通り、革命はどんどん続くでしょ。一旦始まったらですね、坂を転がり出したトロッコみたいに、どんどん動いていくのが革命ってもんなんですね。だから結局最後はですね、もう革命に疲れ果てて、さあどうしようとなった時に、じゃあもうとにかくですね、産業を立て直すしかないと。そこに気づくかどうかだね。そこまでなんか人々の、まあ、気力が続くかどうかですよね。やっぱりその辺はですね、なかなか大変だと思うんですよ。要するにこの人々が逃げ出しちゃう国、逃げ出しちゃう地域と、逆に人々が逃げ出さない、あるいはその人々が集まってくる地域や国と、はっきりこれから二極分化してくると思うんですね。だから、こう人が逃げちゃった地域は相当後回しになりますね。あるいは人が逃げちゃったその組織も後回しになりますね。で、人が集まってくる地域や国が、民族がですね、まあ最初に勃興してくるんじゃないんでしょうか。だからこれからっていうのはですね、本当にその、分散化してメルトダウンしたような状況になっていますけども、やはりそこはですね、自己組織化っていうんでしょうかね、カオスの淵にいる者がどんどんこう自己組織化していってですね、なんか合唱連行しながら、だんだんとなんか秩序を作っていくような、そんななんか非常に、まあ元気がいてれば元気がいいんだけど、黙ってれば何も起きないっていうのは、なんかそんな時代に私はなっていくんじゃないかなと思うんですね。やはり今の地球上の最大の問題は資源エネルギーが今の体制のままでは供給できないってことですね。確かにその油でも何でもですね、掘りゃあることは間違いないんですよ。ただ掘るにものすごいコストがかかってですね、あるいはその環境汚染もひどくて、シュールガスもそうですよね。あることは分かってんだけど、あれ圧が低いからですね、ものすごい水圧をかけて水入れて化学物質入れるもんで、環境破壊のこととか地震の発生とかいろいろ懸念することが多いわけですね。いわんやその海底油田なんかですね、あれペルシャ湾で、ペルシャ湾じゃないですよ、メキシコ湾で大事故が起きたようにですね、下手すらそのパイプが折れてとんでもない海洋汚染を起こすわけですよね。だから安全性とコストの面から言うとですね、まあ、全然採算に合わないわけですよ、今のこの値段でいきますとね。じゃあ値段を上げていけばどうなるかっていうと、今度要するに、その、行き渡らないところが出てくるわけですね。資源が行き渡らないところが。と、そこはもう、とにかく暴発して戦争になっちゃって、国家破綻で人も住めなくなってくるわけですよ。そのギリギリのところに今我々いるわけでしょ。だからやっぱりですね、なんか、本当に今までのやり方ではない新しい、まあ資源とか、あるいは資源の供給システムとか、あるいは今度逆に需要側でいった新しいライフスタイルとか、それを全部総合的に作り直さなきゃいけないわけですよね。特に食料なんかもそうですよね。そうですね。いつまでもこのメジャーに供給を頼ることはもうできないと思うんですよね。だから、やっぱりこう計画停電みたいなのがあって、ああ、やっぱり続かないねと。20世紀は続かないんだということがわかるっていうことが、やはりその現実を知るっていう意味では非常に重要なことで、で、その先に今度どうしようって話になるわけですよね。やっぱ関東地方を見ていてもですね、この1年間、東京の人も含めてだいぶ意識変わりましたよね。で、なんとかしなきゃっていう思いはやっぱ高まってきてましたし、皆さんそれぞれなんかいろいろ工夫して模索しているところだと思うんですよね。まあ今や例えばそのロハスっていう言葉はですね、もう完全定着してますね。の健康と持続可能性ってのは非常に重要な言葉になっていて、これだけ大変な世の中になりますとですね、なんでこんなに心身すり減らして働かなきゃいけないの、一体なんでこんなですね苦労しなきゃいけないのと、この苦労の先に何があるのとみんな思いますよね。こんな状況ですから、やっぱり人生何があってはまず健康で、体と精神の健康があってですね、やっぱり一つこと始めたらね、あるいはまあ住み始めれば、あるいは家族を持てばですね、それがずっと続くと。 安心感があって続けられると、まずこれが基本だとみんな思うと思うんですよね。思ってると思うんですよ。本当にこうやってなんか明日も知れぬ形になっちゃって、変化変化というんだけど、結局それは変化に追いまくられてるわけだよね。だから変化を先取りして自分たちでなんか安定したシステムを作っていけばいいわけでしょ。で、徐々に変えられる範囲で変えてって世の中に適応できるぐらいの、言ってみればロバストな頑健な戦略を持って生きていけばいいわけでしょ。それがロハスな生活ってやつじゃないですか。いろんなことがあってもですね、健康と持続可能性が損なわれないような、まあそういう頑健なね、盤石なその生活基盤を作って生きていこうっていうのがですね、ロハスの思想であって、カルチャルクリエイティブの人たちがやってきていることであって、でそれはね、もう誰かが提案したことではなくて、今もう実践って言いますか、その遺伝子の中にまで染み渡っちゃってみんなが求め始めていることだと言って、私はいいんじゃないかなと思うんですね。で結局ですね、もうここまで来ると、とにかくどっかの国が最初に手本を示さない限り、その世の中をですね、良き方向に変えることはできないんじゃないかと思うんですよ。 YouTube なんか見ますとですね、もう今や世界中のいろんな映像が見えますよね。本当にこの破綻国家の現実っていうのはですね、凄まじいものがあると皆さん思いませんですかね。だからもう破綻国家になっちゃって、もうみんな食うや食わずすらできないような状態になっちゃうと、それを立て直せとかですね、産業を起こせなんていうことはですね、もう遠い遠い未来の話になっちゃうわけですよ。やっぱりできるところがやるしかないんだと思うんですね。日本なんかの場合は放射能も飛び散っちゃったし、あれなんとかしなきゃいけないわけでしょ。で、できないと言ってる場合じゃないですよね。とにかくなんかいろいろ考えてやってみるしかないわけじゃないですか。そのバイタリティはどうしても必要ですよね。で、雇用ということで言ったら、やっぱりもう日本はもう一回その日本の文化の上に手に職をつける形で仕事を増やしていかなければ無理だと思いますよ。やっぱりね、教育がいるんですよ。ろくな教育してなかったんですよ、この20年ぐらい日本は。意味のない教育ばっかり一生懸命やってるもんですから、学校何年通ったってですね、安定した仕事が得られない。あるいは、いくらね、年取ったってまともな社会人になれないという、これ教育の内容の問題ですよね。教える内容がまず間違ってたわけでしょ。21世紀に合わないことを教えてたわけでしょ。これ謙虚に反省すべきですよね。で、しかし世界もなんとなく同じようになってきていて、世界もなんかやっぱりグローバリゼーションが行き着いたその果てというのはですね、とにかくあんた年収いくらと、年収で全部輪切りにするような世の中になっちゃって、で産業を起こすとか時間のかかること、手間のかかることほど人はやんなくなっちゃってですね、結局なんか今までの時代を消費して、文明を消費して終わりになりつつありますよね。これ急激になんか見えてきてませんか。だから本当に政治の混迷なんかもですね、昔はもっとなんか賢い政治家がいたはずにと思うようなところもですね、どんどんおかしくなってきていて、アメリカの議会にしろ、フランスもイギリスもそうですよね。もうちょっとまともにできんじゃないかなと思うことすらできなくなりつつある。中国に至っちゃもうなんか北京政府内部でですね、なんか動乱みたいなことが始まっちゃってますよね。こういうの見ると日本だけが特別なことではなくて、やはり21世紀の風がそこら中吹いてるんだっていうことに気がつくと思うんですよね。21世紀の風がそこら中吹いていて、で、この風の意味を悟って、早く自分たちで行動を開始した国が、真っ先にやっぱりなんか新しいものを作るんだと思うんですよ。で、やっぱりそれ日本の仕事だと思うんですよね。で、とにかくライフスタイルっていうのもですね、文化が基本になってる時代ですね。貧困というものをある程度克服した上はですね、やっぱりそれは文化が基本にならないとライフスタイルできないですね。で、文明というのは特に日本においては、もうなんかいろんなものを取り込んで、自分のものに消化していくという実力を持ってるわけですから、あんまりこだわることなくですね、古いもの、新しいもの、日本のもの、外のもの、見ていいと思うものは自分で使ってみたらいいと思うんですね。で、やはり大事なことは、その、政府云々ではなくて、やはり政府がおかしくなったのは結果の問題と時代の変化のことですから、やはりまず一人一人に能力をつけるためのその場を作ることですよね。やっぱりこの産業を起こす、で、その産業を起こす前のこの戦略をちゃんと作ることですよね。国全体の一つのシステムとしての戦略を考えるってことはどうしても必要で、もうそれを政府ができないわけですから、やっぱりここは民間の力でやっていかなきゃダメだと思うんですね。で、まあいろんなところでですね、まあ未来をどうしようという人たちは動いてると思うんです。我々もうちの NPO でね、NPO の日本再生プログラム推進フォーラムをいろいろやってますんでね、また皆さん見ていただければありがたいと思うんですけども、なんかあちこちで、まあ、この現実を踏まえて、具体的にこれならいけるっていうことを考えている人たちが出てきていると思うんですね。 まずやはりポイントは経済ですよ。飯が食えないかね、衣食だって礼節を知るで、まず飯が食える算段ということをですね、きちんとやった上でその先になってきますから、まずとにかく安定して飯が食えるというところまでの戦略をどう組み立てるかというところがね、第一段階ですよ。これについてやっぱり英知を結集してですね、行動していかなきゃいけないと思うんですね。まあそのきっかけとして私は計画停電がですね、非常によろしくて、計画停電が日本を救うんじゃないかなと、まあ思ってるんですけどもね、意識が変わるっていう意味ではありますけどね。まあとにかくですね、今年はいろんなことありますから、まあ元気に皆さん乗り切ってまいりましょう。というところで、今日の藤原直也の日本と世界に一言、計画停電が日本を救うということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。